秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日は詩編の第4巻を一緒に見ていきたいと思います。詩編の第4巻です。先月私たちはこの 4週間ぐらいかな、詩編の第3巻を見ていきました。詩編の第3巻、詩編の第3巻の中では、17編ありますね。17編、詩編の73編から詩編の89編ですね。この第3巻のフォーカスポイントはイスラエルがバビロンへの帰流者として囚われて、そしてその時期にもうイスラエルの民は全て失ったように感じましたね。エルサレムを失った、愛する神殿、神様を褒めたたえるその神殿をもなくしてしまった、もう全てをなくした中でイスラエルの民は希望を持ち続くことができたのです。しかしどのようにその希望を持ち続けることができるのでしょうか。ちょうど彼らが囚われている中、もう本当にもう貴重な本当にもう厳しい状況、苦難の中でダビデが前に書いた詩編がこのイスラエルのために補修の時期にダビデの言葉が彼らの支えと助けになったのですね。彼らが神様に祈るときに、このダビデの書いた詩編が彼らの祈りを形作ったり助けてくださったのですね。彼らの信頼、神様への信頼、その糸がどれほど細くてもその信頼を保つようにと、彼らはダビデやアサフの御言葉を読みながら、それが彼らの支えになったのですね。彼らがその時期の中でいろんな苦しい時を通りましたね。そのもう本当に神様はどこなのか、私たちはもう今まで神様を見捨てたので、もしかしたら神様は私たちを見捨てたのではないかなという思いがあったと思いますね。もう何世代も何世代も神様のことをもう全然に見捨てて、異邦人の偶像礼拝にも自分を身を捧げていたこのイスラエルの民が、今度神様に裁きを受けて、もう神様は私たちを見捨てたのではないかと思いやすい時期に、神様の忠実さを思い出させるこの詩編が彼らの支えになりましたね。この第3巻、バビロンに囚われているイスラエルの民がこの第3巻、そのことを示している詩編の第3巻であれば、詩編の第4巻はどのようにその時期を通り抜くことができるのか、補修していた間どのように目を神様に見上げながら、自分の人生を神様に委ねながら主に従うことができるのか、そして主に賛美と褒めたたえをすることができるのか、その方法が詩編の第4巻です。ちょうど詩編の第3巻が17編ありましたように、詩編の第4巻も17編あるのですね。詩編の90編から、94編までですけれど、この17編を通してある大切なステップが見えることができるのですね。で、私たちもこの数週間の間、この大切なステップを見ていきたいと思います。今日はそのステップを紹介したいと思いますね。第4巻は神様の忠実さを見て、そしてその忠実さを見て神様にどのように信頼できるのか振り返ってみることによって前に先方することができる、そのことを今日見ていきたいと思いますけれど、詩編の第4巻のスターティングポイントは面白いです。ダビデの言葉ではないんです。モーセの言葉なんです。 モーセの言葉を通して世界の初めから初めの時にイスラエルの民を思い出させるステップが始まるのですね。振り返ってみる時には一番最初のところから始めましょうということを始めているのですね。なのでモーセの言葉が最初に出てくるのですね。詩編の90編の1節から1節と2節を一緒に見ていきたいと思います。詩編の90編1節、主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。すごいです。世々にわたってあなたは私たちの住まいです。あなたは私たちの住まいです。彼らの居場所は地域じゃなくても大丈夫。主は共におられるから、主が彼らの住まい、私たちの住まい。2節 verse 2、山々が生まれる前から、山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、常しえから常しえまであなたは神です。ここが補修していたイスラエルのスターティングポイントでした。神様への信頼を取り戻すために、神様への確信を取り戻すために、そのファーストステップは神様のことを振り返って覚える、思い出す必要があったのですね。なのでこの最初の詩編の第4巻の最初の5編は、振り返りなさい、振り返りましょう、思い起こしましょう、神様の偉大さと神様の忠実な御業のことを思い起こしましょうということを示しているのです。創造の初めからこのスターティングポイントです。神様はどのようなお方であるかをリマインドさせているのです。思い出そうとしているのです。神様は清いお方、清いお方である中で、神様は許しと憐れみを持つお方、神様は偉大で力強いお方なのですが、それと同時に神様は優しい、親切なお方、神様に酒どころを見つけることができるお方である。神様は栄光で満ちておられるお方、その栄光で満ちておられる方が、不思議なことにその栄光を私たちのようなものを通して、その栄光を世界中に示し出してくださるお方、栄光で満ちているお方が私たちを通してその栄光を示し出す。神様は万物の王である。神様のタイミングで、神様の御心通りに、高ぶるものをへり下し、へり下るものを高く上げてくださる。この時間の流れ、この季節の時期の変える中で、でも神様は変わらないお方、忠実なお方。神様のご性質は何年起きても、どのような流れ、余裕限りなく、この神様は変わらないお方であることを思い起こす大切さを見ることができるのです。このようなことがこの詩編が私たちに思い出してくれることなのですね。私たちの苦しみの中で、私たちの苦難の中で、私たちが振り返って思い起こす、思い出すことを私たちに示すのです。神様はこのような方、忠実で、忠実なお方であることを思い出す大切さです。最初の5編がそのことを示すのであれば、次の6編は私たちに、神様がこのような忠実なお方であれば、私たちはこの偉大な神様にどのように反応するべきかを導いてくださるのです。それは礼拝することです。この忠実な主を礼拝する。詩編の95編からこのように書いてあります。さあ主に向かって喜び歌おう、私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。2節、感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼうというふうに書いてありますね。3節、誠に主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。 この詩篇は神様を褒めたたえる言葉を私たちに与えてくださるのです。捕囚していたイスラエルの民はどういうふうに神様に目を留めればいいのか、神様の忠実さを思い起こすことによって私たちはこの辛い時期の中でも神様を褒めたたえることができる。どのように褒めたたえればいいのか、この6篇の中で私たちを彼らを教えてくださるのですね。神様を崇める、神様を礼拝する言葉はどのような言葉なのか、神様の偉大な御業を思い起こす中でどのように神様を褒めたたえるべきか、私たちは偉大な王の民であるということはどのようにその民として私たちの王に褒めたたえの言葉を捧げればいいのか、幕場の羊飼い、王、私たちが幕場の羊であれば私たちの羊飼いをどのように崇めるべきかという言葉をこの詩篇を通してイスラエルのためにもう一度思い出させてくれるのです。全万物が万物が主を褒めたたえている。神様が作られたすべてのものが神様を褒めたたえるのであれば、私たちもその創造物と共に主を褒めたたえようではありませんか、主を礼拝しようではありませんか、ということを思い出させてくれてるくださってるのですね。それだけではないです。万物が主を褒めたたえる、そして私たちも主を一緒に褒めたたえるのであれば、私たちだけではなく全世界他の国々も主を褒めたたえるようにと誘おうではありませんか。私たちだけではなく、みんなが主を褒めたたえればどうでしょうか、ということを誘っているのですね。詩篇の100篇がこのようにまとめてくれるのです。詩篇の100篇の一節、全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。二節、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ。三節、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。感謝しつつ、主の門に賛美しつつ、その大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで終わらない。その真実はいよいよに至る、世代から世代へと続いてくださる。ハレルヤ。5節で、それでそのように書いてありますね。辛い時に思い起こす、自分の人生の中での神様の忠実さ、世々に限りの神様の忠実さを思い起こしながら、それに対して私たちは神様を礼拝する、神様の皆を褒めたたえる。しかし私たちの礼拝、私たちの褒めたたえは言葉だけではなく、私たちの生活においても主を崇める、主を礼拝する大切さが、その次の詩篇101篇と102篇で見ることができるのです。神様の清さ、神様は清いお方です。そしてその清いお方として、神様は私たちにも清く生きるようにと私たちに教えています。神様が変わらないことは確かですね。なので神様への私たちの清く生きることも変わらないのです。私たちが清く生きるようにしなさいと言っている言葉も、私たちに語っている言葉も変わっていないのです。なのでイスラエルの民が神様の救いを待っている中で、清く生きるようにと進んでいる、この2つの詩篇なのですね。101篇のにこのように書いてあるのですね。101篇の1節、恵みと裁きを私は歌います。言葉、賛美の褒め言葉 の褒めたたえの言葉、そして次、主よ、あなたに褒め歌を歌います。次の聖句 verse 2、私は全く道に心を止めます。 いつあなたは私のところに来てくださいますか。待ってるんです、主を待ってるんです。いつ戻ってくるんですか。あなた様の救いの約束はいつ来るのかは分からないですが、私は家の中を全く心で行き来しますでいいのかな、行き来します。神様の約束を待っている中で捕囚したイスラエルの民は主に賛美するだけではなく、自分の生活もその賛美に応じた歩み方をし始めるようになったのです。バビロンに囚われる前のイスラエルは神様のことをすっかり忘れていた民でした。神様を見捨てて偶像に身を捧げていた民でした。この捕囚の時期の中でイスラエルの民は新たに主を思い出し、主ご自身を思い起こし、主の忠実さ、清さ、恵み深さ、憐れみ深さ、偉大さ、強さ、その力強さを思い起こす中で、自分の心の頭の中で主を賛美する、礼拝することを再度もう一度戻るようになってきたのです。そしてそれだけではなく、その礼拝が、あ、そういえば神様は私たちを清く生きるように命じているのですね。言葉だけではなく、私たちの行動も主を礼拝する必要があるんだ。そして彼らの言葉だけではなく、彼らの生活も徐々に徐々に主を礼拝する生活になったのです。聖書の中でよく見ることができますね。バビロンに囚われていた人々がどのように主に向かって信頼を持って清く生きること、自分の命がかかっていても主の歩みの中で、主の御言葉の中で歩む、その行動を見ることができますね。人生が楽な時でも、人生が辛い時でも、私たちは神様への礼拝を示すために、このような言葉、そしてこのような行動を通して前に、主への確信の前、先方を進む、先方することができることが見るのですね。神様の約束の言葉は空っぽな言葉ではないです。たまに私たちは神様が公約しているのに、いつ来るのかが分からない、どのように来るのか分からないので、神様の約束が空っぽな言葉に思えるかもしれないのですが、何回もたびたび神様の約束は必ず実現してくださる。神様の言葉は空っぽな言葉ではなく、真理で事実な言葉であるように、私たちの主への賛美も空っぽな言葉で終わるだけではなく、私たちの歩みがその言葉に一致している、賛美の言葉が意味ある、自分の人生がその言葉に一緒に歩んでいることを示すことも大切ですね。そういう苦難の時期に神様の約束が来るのかというよりも、いつ来るのか、if ではなく、もしではなく、いつ来るのかが待ち望んでいるときに、待っているときに、私たちは神様への従順を通して、私たちは神様を礼拝することができますね。進めていきましょう。イスラエルがこのような、これもすごい、これ忘れないと、イスラエルが捕囚していた時期に、彼らは待っている、神様の約束を待っている中で、神様がエルサレムをもう一度立て直すこと、もう一度戻してくることを、その隠し、その約束を待ちながら、彼らは主の歩み、主の道を歩むようにと努力しましたね。詩篇の102編の12節、しかし主よ、あなたは常しえに御座についておられます。あなたの呼び名は世々に及びます。主、あなた様偉大なお方です。13節、あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。シオンはエルサレムのことですね。エルサレムを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来ました。 約束の期待の楽しみですね、期待ですね。誠にあなたのしもべたちはシオンの石を喜び、シオンの塵を愛しみます。これって面白いです。エルサレムの石と泥が最高ですという、もうエルサレムの石がもう大好きです、もう泥が塵が大好きです、そういう言葉を言ってるのですね。15節、こうして国々は主の皆を、地のすべての王はあなたの栄光を恐れます。16節、なぜなら主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ。17節、救した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです。主の約束は信頼できる。主は必ず戻ってきてエルサレムを立て直す。今はエルサレムのことが私たちの人生の中になかなか見えないですけれど、その約束は絶対戻ってくるので、私たちはそれに信頼して、それに確信を持って、日々あなた様が喜ばれるように生きるようにします。その楽しみを、待ち望むようにします。詩篇の第4巻はもう一度振り返って私たちが思い起こすようにと進めるのです。神様の約束の、神様の約束の実現が今見えなくても思い起こしなさい。振り返って神様の確信を持って、神様の今までの御業を見て、それがあなたの今の慰め、そして明日の希望にするように御言葉に目を留める。苦しみの中でも神様の忠実さを覚えることによって、神様への歩みの道、神様と共に歩む道を与えるための力を得ること、そしてその中で主に賛美と感謝を持って、辛い時の中でも賛美と感謝を持つことができることを学ぶことができます。詩篇の105編、このように書いてあります。主に感謝し皆を呼び求めよ、その御業を諸国の民の間に知らせよ。自分だけが覚えるだけではなく周りに伝える。2節、主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語れ。3節、主の聖なる皆を誇りとせよ、主を慕い求める者たちの心よ喜べ、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を慕い求めよ。五節、主が行われた苦しい御業を思い起こせ、その奇跡と御口の御業を思い起こす、大切ですね、思い起こす。そして六節、主のしもべアブラハムの末よ、主に選ばれた者ヤコブの子らよ、この方こそ私たちの神主、その裁きは全地に渡る。エルサレム、イスラエルだけじゃないんです。神様の偉大な裁き、神様の偉大な支配は全地に渡る。イスラエル、エルサレムに限られてないのです。バビロンにも主の裁きと支配がちゃんと見えるのです。そしてダニエルの書物とか読む中で、その主の偉大な御業がネブカデネザル王やダリアス王よりもはるかに勝っている支配であることが見ることができるのです。イスラエルの民が主の御業、主のご性質を思い起こすことによって主に忠実に従うことができる。そしてそれによって神様を褒めたたえ、神様がこの状況の中でもちゃんと支配しておられる、ちゃんと私たちを守って支えてくださる、そして神様に呼び求めることが続けてできる、そして神様を追い求める中で喜びを見出すことができる、苦しさの中での喜び、補修していた中で彼らは主にあって力があるもの、賛美を感謝を持つことができるものであることを発見したのです。皆さんはどうでしょうか。あなたも 自分の苦しい時期の中でも前を踏み出すために信仰を持って主への確信を得るために、その前に踏み出すために振り返ってみる大切さありますよね。自分の人生の中で神はどのような忠実なお方であるかを思い起こすこと、自分の人生の中で神様の清さとか神様の偉大なご性質を振り返って思う中で、あ、神様を褒めたたえることができる、神様に目を留めよう、神様に信頼し始めよう、その信頼を失いそうになるときに主を振り返ると確信への先方をすることが私たちにもできますね。苦しい時でも主のうちにある喜び、主のうちにある確信を持つことができます。そして私たちの言葉、私たちの人生も感謝であふれるようになるのではないでしょうか。なぜかというと主はあなたを見捨てていません。そのような時期でも主はあなたを忘れてはいません。あなたに対しての思いは楽な時でも難しい時でも主のあなたへの思いは変わっていないのです。そのことを思い起こす大切さがありますね。最後の詩編の106編の1節から5節を見て終わりにしたいと思います。ハレルヤ、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。アーメン。2節、誰が主の大能の技を告げ、主の誉れのすべてを語り聞かせることができよう。3節、幸いなことよ、裁きを守る人々、ね、そのことを考えて、そのようにちゃんと生きるように、幸いなことよ、裁きを守る人々、いかなる時にも正義を行う人は。4節、主よ、あなたが御民を受け入れてくださる時に私を心に留め、あなたの御救いの時に私を顧みてください。その時私はあなたに選ばれた者たちの幸せを見、あなたの国民の喜びを喜びとし、あなたの譲りの民の民と共に誇ることができます。その約束が来た時に私たちも民全体と共に喜びと賛美の声でもういっぱいです。6節、あ、これで終わりか。5節ね、あ、ごめん。ハレルヤですね。なのでこの数週間私たちはこの第4巻、どのように保守していたイスラエルの民はそのもうどん底の中から神様を今までずっと見捨ていた、神様のことを全然考えていなかった民がどのように主への確信を取り戻して、もう二度と偶像礼拝なんかしない、そのような偉大な変化をどのように通ったか、この詩編の第4巻を通して私たちはじっくり見ることができると思います。私たちも自分の生活において苦しい時期、苦難を通る中で、私たちも同じように主への賛美、主を思い起こすことによってその確信で先行することができる、そのことを一緒に考えていきたいと思います。あなたの人生の中でもこの大切な4つのステップ忘れないでください。まず最初に主に目を留める、主に目を留める。私たちの喜びの源はどこですか？主ご自身です。主が私たちの住まい、主が共におられるなら私たちは喜びと感謝を持って歩むことができる、そのことを忘れないでいきましょうね。その反応は worship、 礼拝、礼拝、ああ主よ、あなた様偉大なお方、そしてその御業に対しての感謝、賛美、そして私たちがそのことを考えれば考えるほどそれが私たちの日々の行動に進むのでですね、歩みが神様の 羊のような歩み方をし始めるようになる。それがだんだんと強くなってくる。主の民のものとして、主の国民の一人として、その栄光を自分の人生の中で歩み始めるようになる。そしてそれが自分の人生に、出れば出るほど、溢れれば溢れるほど、私たちの心は感謝で溢れるようになりますね。これをその数週間見ていきたいと思います。最後にお祈りをして終わりにしましょう。お父様、私たちは今日この詩編の第4巻を通して、もう本当にもう後がないように見えたイスラエルの民が、その時期を通った後で、あなた様への偉大な栄光を示すものとなった、そのプロセス、人って変わらないです。私たちもそうなんです。みんなそうなんです。ダビデも同じような時期を通りましたし、私たちもみんなこのような似たような時期を通りますが、どうか私たちも自分が苦しい時期を通る中で目をイエス様に、私にあなた様に止めることができ、そしてそれによって礼拝し、そしてその礼拝が私たちの心の中で働いて、私たちの清い人生、主に喜ばれる人生を生きるようにして、私たちの人生の中で喜びと感謝があふれるように、私たちをも助けてください。このことをイエス様、あなた様の素晴らしい偉大な常しえに至る皆によってお祈りします。アーメン。